その日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ、諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え、主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます。大いなる方。賛英546番。実戒によって罪を告白し悔い改め導かれます。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。後続詩編40。詩編第40編13節から18節。後続詩編49ページ上の段前から5行目です。詩編第40編13節。悪は私に絡みつき数えきれません。
私は自分の罪に捕らえられ何も見えなくなりました。
その数は髪の毛よりも多く。
私は心をくじけています。
主よ、走り寄って私を救ってください。
主よ、急いで私を助けてください。
私の命を奪おうと狙っている者が 恥を受けあざけられ、
私を災いに合わせようと望む者があなたを得て退
き、私に向かって生やし立てる者が
恥を受けて破滅しますよ。
あなたを尋ね求める人があ
なたによって喜び祝い楽しみ、
見救いを愛する人が主をあがめようといつも歌いますように。主よ、私は貧しく身をかがめています。
私のためにお計らいください。
あなたは私の助け、私の逃れ
場、私の神を速やかに聞けください。
賛美歌15番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第42章5節から7節、旧約聖書1128ページです。イザヤ書第42章5節、主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、 諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。次に新約聖書、ルカによる福音書第4章38節から44節、新約聖書109ページです。ルカによる福音書第4章38節、イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことを許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回って、そのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、こうしてまた新しい日曜日の朝を迎えることができありがとうございます。今朝も私たちにあなたが命を与えてくださり、教会に集うことができるだけの信仰と健康とを与えてくださり、今私たちはあなたの招きに応じて日曜日の礼拝を捧げています。一週間の生活で疲れを覚えている中で、またしなければならない日常の生活のさまざまなことを置いて、今私たちは礼拝に急いで集まってまいりました。すでにこの礼拝の中において詩編の第40編に記されている言葉によって、あなたの言葉を口にいたしました。悪は私に絡みつき数えきれません。私は自分の罪に捕らえられ、何も見えなくなりました。主よ、走り寄って私を救ってください。主よ、急いで私を助けてください。詩人はこのようにあなたに願いました。詩人にとって神が走り寄ってくださらなければならない救い、急いで助けてくださらなければならない助けが一体何であるかをここで語っています。それは自分自身に絡みつき、髪の毛よりも多く数えきれない自分自身の罪であることを告白しています。罪に捕らえられてしまい、何もかも見えなくなった。あなたを見上げる眼差しも、自分自身を見つめる眼差しも、またそれゆえに共に生きる隣人に心を配る眼差しも失ってしまった。このように語っています。この詩人がこのように語ってくれましたからこそ、 私たちは今自分自身の至らさに気づかされております。詩人がひどく悩み苦しむほど、あなたに急いで助けてください、救ってくださいと祈りを捧げざるを得ないほど、私たちは自分自身の罪に対して鈍いところがありました。鈍感なところがありました。共に生きる隣人の過ちをあげつらうことに誠に上手であったとしても、このように自分自身の数え上げることができないほどの罪に気がつかないのです。しかし今この詩人が語った、また願った祈りの言葉を口にしながら、自ら恥じた思いを抱いています。その罪の支配、囚われていた私たちを御子主イエスキリストが十字架によって解き放ってくださったからこそ、私たちは神と共に昨日も今日も明日も生きることができるのです。その恵みの福音の言葉を聞かせてください。この恵みの福音の言葉は、古今東西多くの人々にとってつまずきであり愚かです。しかしその愚かさ、つまずきを超えて、私たちは聖霊の働きによって信仰に至りました。この良い知らせ、福音を述べ伝えるために私たちの教会が建てられ、今クリスマスに向かって半年の伝道の業に当たり始めています。どうぞ洗礼を受ける者、信仰告白する者、求道者を加えてくださいますように。今朝もしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。力強く豊かに、あなたが今朝私たちの教会に集うすべての人々に必要と考えてらっしゃる言葉を取り継ぐことができますように。語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びを増し加えてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた人々がいます。あなたからの慰めと励ましを与えてください。さまざまな試練や困難、重荷や病を背負われされつつ人生を歩んでいる人々もいます。癒しを与えてくださいますように。老いの中にあって、病床に伏していて、この場に集うことができない者たちを覚えます。今いる場所において、あなたが見てのうちに支え、癒し、平安を与え、次の主の日一緒に礼拝を捧げることができますように導いてください。次の日曜日は私たちの教会が加盟しております神奈川連合長老会の講談交換日にあたっています。私たちの教会が健やかに伝道に生き、牧会に生きるために神奈川連合長老会に加盟しています。その働きをあなたの言葉と聖霊とが導いてくださいますように。この夏、私たちの教会が計画しておりますすべての伝道の技を豊かに祝福し、大きな実りをあなたが与えてください。来月には夏季学校、8月には全国の中学生、高校生、青年の修養会が行われ、私たちの教会からもスタッフが参加します。若い人々をどうぞあなたが集め、その人生の若き日に誠の真実の唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いを与え、家族にもあなたが救いを運んでくださいますように。全国の諸教会が今時を同じくして主の日の礼拝を捧げています。捧げられる礼拝と祈りを受け入れてくださいますように。キリスト教学校において先週あなたの言葉と続きました。学校での礼拝から教会の礼拝へと押し出してくださいますように。日々あなたの言葉を取り継ぐ教職員の者たちがいます。その働きを祝福してください。新学校で学んでおります者たちの 将来伝道者として立つにふさわしい研鑽を導いてください。この夏、夏季伝道実習に使わされる者たちが準備を始めています。初めて主の日の礼拝において説教者として立たされる者たちがいます。準備の時を導いてください。誠実にその務めに当たることができますように。あなたの名によって建てられたさまざまな働きがこの地上には散らされ、私たちはこの礼拝を終えるとキリストのしもべとしてそれぞれの持ち場持ち場に散らされてまいります。キリストの香りを放つものとして、伝道に資するものとして私たちを用いてくださいますように。世界の平和秩序のために祈ります。そのために責任を負わされたさまざまな分野においてあなたから権威を委ねられた人々がいます。その背後にてあなたが導き、あなたの心を自らの心とし、あなたの心をこの世界にもたらしてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌333番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝この日曜日の礼拝に先立って、いつものように子どもたちとともに日曜学校の礼拝を捧げました。今朝は私が聖書から説教を語りました。一体何のために私たちの救い主主イエスキリストがこの地上に来てくださったのかということが一つのテーマでした。主イエスキリストは一体何のために、何をなさるためにこの地上に来てくださったのか、それは子どもたちにとっても、また私たちにとっても大きな問いです。全人類にとって本当は避けることができない問い、それが一体主イエスキリストは何のためにこの地上に来てくださったのか、いやただ単にこの地上に来てくださったというのではなくって、何をなさるためにこの私のところを訪ねてくださったのか、私たち一人一人、この私のために主イエスキリストは一体何をなさるために来てくださったのか、避けて通ることができない問いです。ある言い方をすれば、私たちの傍らにいて私たちの祈り、あるいは願いをそば近くで聞いてくださるため、その祈りに応えてくださるため、さまざまな病を癒してくださるため、あるいはさまざまな悩みや嘆き、苦しみや悲しみ、痛みや寂しさ、そういうものにとらわれている人々を救ってくださるため、私たちに慰めと励ましを与えてくださるために主イエスキリストは来られた、こういう言い方もできるかと思います。今朝この礼拝において朗読いたしました聖書の言葉、一箇所は旧約聖書イザヤ書第42章に記されている言葉です。その7節、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、預言者イザヤを通して神はやがて見ることのできない目を開くために、囚われている人々を解放なさるために、暗闇に住んでいる人々に光を与えるために一人の救い主を遣わすということを神は予告してくださいました。この予言の言葉をイエス様は引用なさって、第4章の16節以下、お育ちになったナザレの街道、安息日の礼拝において説教なさった。これはご自分のことだ、ご自分こそ目を開く、囚われている人々を自由に解放する、 暗闇の中に歩んでいる人々に光を与える。イザヤが予言した予言は今日実現した。ご自分によって実現した。これはイエス様のこと。実際イエス様はここに記されている通り、目の見えない人を癒してくださって見えるようにしてくださいました。口が聞けない人を、耳が聞こえない人を癒してくださいました。足の不自由な人々を立ち上がらせてくださいました。体が不自由な人々、病気を抱えている人々を癒してくださいました。真っ暗闇の中に住んでいる人々に希望の光、慰めの光を与えて、まっすぐに人生を歩くことができるようにしてくださいました。イザヤが予言した通り、イエス様によって実現した。その癒してもらった人の一人、先頭に立つ人が、今朝もう一箇所朗読いたしましたルカによる福音書第4章38節一巻に登場する人です。38節から40節、イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度もてなした。ペトロの姑、ペトロの妻のお母さんが高熱で苦しんでいた。それでイエス様は癒してくださった。続いて40節、日が暮れるといろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。ペトロの姑が癒された後、たくさんの人々が病気を抱えた人々をイエス様のもとに運んできて、その一人一人にイエス様はわざわざ手を置いて癒してくださった。たくさんの人々が癒された。ところが42節から44節、朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。主イエスキリストはまず人里離れたところに出かけて行かれました。ただ人里離れたところに出かけて行かれただけじゃなくて、今度はペトロの家があったカファルナウムという町を離れて、ガリラヤ地方を離れてユダヤ地方へ赴かれた。イエス様が人里離れたところに行かれることによって、またペトロの家を離れカファルナウムの町を離れられることによって、癒されることがなかった人々がそこに残されたという出来事が起こったんです。一方で主イエスキリストはペトロの姑をはじめたくさんの人々を癒してくださいました。しかし他方で癒されないまま残された人々がそのカファルナウムの町にたくさんいた。だから人々は人里離れたところにまでイエス様を追いかけていって、ぜひとどまってほしい、自分たちから離れないでほしいと願った。離れないでほしい、この願いは私たちにもよくわかります。私たちが病気になってしまった、誰かがそばにいて手を置いてくれる、さすってくれる、不安が少しでも去っていきます。入院したならばお医者さんや看護師さんがそばにいて仕えてくれる、それがどんなに心丈夫なことであるか私たちなりに経験してよく知っています。しかしイエス様は人里離れたところにまで退かれた。さらにそこからガリラヤを離れてユダヤへ赴かれた。 一方で癒された人々がいた。しかし他方で癒されないまま途方に暮れるような思いでイエス様が立ち去っていかれるのをじっと見つめざるを得ない人々がいた。そこには当然羨ましいという思いが芽生えたに違いない。あの人はいい、癒された。でも自分は癒されない。自分の家族は癒されない。妬みやひがみ、不平や不満がそこで生まれても当然。でもイエス様は立ち去っていかれた。もし主イエスキリストがただ単に病気を癒すためだけにこの地上に来られたのであれば、途中でその使命を放棄したことになります。もしイエス様がただ単に苦しみや悲しみ、悩みや嘆き、痛みや寂しさを抱えた人々をお癒しになるためだけ、慰めと励ましを与えるためだけに来られたのであれば、途中でご自分の使命を放棄した。一体何のために主イエスキリストは父なる神から使わされたのかということが問われた瞬間でもあった。一体何のために来られたのか。もし癒しのためだけに来られたのであれば、ご自分が使わされた目的を果たされることなく立ち去っていかれたことになってしまいます。38節、イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。この街道というのはカファルナウムにあった街道です。カファルナウムというのはユダヤの都エルサレムから120キロほど北に離れた、ちょうど東京から熱海ぐらいの距離ですね。エルサレムから120キロほど離れたガリラヤ湖の北の岸辺にあった町です。イエス様はカファルナウムをご自分の町と呼ばれました。それほどまでにカファルナウムの町を愛され、その町に住む人々を愛してくださった。そのカファルナウムにはイエス様の時代のものであったであろうと推測できるユダヤ教会の街道の跡が今でも残っていますし、そのすぐそばに一番弟子ペトロ、シモンの家の跡が残っています。このシモンにイエス様は後にペトロというあだ名をつけてくださいました。そのシモンの家に入ってイエス様は癒しをしてくださった。このカファルナウムの町での伝道は一時成功したんです。大勢の人々がイエス様が語ってくださる言葉には権威がある。31節32節、人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があった。権威があったということはイエス様が語ってくださる言葉に服さざるを得ない。権威ある言葉に聞き従わざるを得ない、服従せざるを得ない、力が宿っている。人々はそのように感じたんです。それはカファルナームだけではなくって、16節、ナザレでも同じでした。ナザレにおいても安息日に街道でイエス様を説教なさった。人々は一時イエス様が語ってくださる言葉に驚いた。さらに遡って14節15節、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ガリラヤにあった町の一つがナザレ、育てられた町ナザレ、そしてご自分の町と呼ばれたカファルナウム。そのガリラヤの諸街道でイエス様は一生懸命伝道なさった、説教を語った。人々から尊敬を受けられるほどにイエス様が語った言葉には権威があった。ひととき伝道に成功した。しかし42節、朝になるとイエス様は人だと離れたところに出て行かれ、そしてついにガリラヤ地方を離れてユダヤ地方に南下して行かれることになります。ガリラヤ地方から見て南のユダヤ地方、その都がエルサレム、 人々が自分たちのもとにとどまってほしい、癒してほしい、慰めてほしい、希望を与えてほしいという、そういう切実な願いを抱えているということをご存知の上で、それを断ち切られて、ナザレを出て行かれ、カファルナウムを出て行かれ、ガリラヤ地方を出て行かれ、ユダヤに赴かれた。それは一体どうしてだったのか。イエス様はペトロの家で姑を癒してくださいました。癒された姑は何をしたかというと、39節、一同をもてなした。このもてなしたというのは、奉仕した、あるいは仕えたと翻訳する言葉が用いられています。簡単に推測できる事柄は、お湯を沸かしてお茶を差し上げる、あるいはイエス様と弟子たち一行はこのペトロの家をやがて常宿、常の宿にすることになりますが、安息日の礼拝を終えてイエス様はペトロの家に行かれましたから、お昼ご飯を、病気を癒されたペトロの姑は用意した、そういうふうに推測することができます。でもこのもてなしたというのは、一回の安息日だけというのではありません。もてなし続けた、ずっとこれから使い続けた、そういう意味です。これからずっとイエス様のすぐそばにいて使い続けたんです。ルカによる福音書は第8章に至ってイエス様に使い続けた女性たちがいたということが記しています。ガリラヤからユダヤまでずっとついていった女性たちがいた、その名前も記されています。その人々のおかげでイエス様は伝道に励むことができました。弟子たちは弟子たちとしての務めに邁進することができた。イエス様から離れず、イエス様のすぐそばにとどまって、ペトロの姑は癒された感謝の思いを持って仕え続けた。イエス様のすぐそばにいることが許されたのが、名前もわからない無名の女性、ペトロの姑だった。40節、日が暮れるといろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆弟子たち、病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。日が暮れると、とルカによる福音書は慎重に書いています。安息日が明けるとという意味です。ユダヤの暦、一日一日の数え方は、例えば午前0時から、真夜中から始まるのではありませんし、朝日が出た時から一日が始まるんじゃなくって、日没から次の日が始まります。日が暮れた、安息日が終わった、今の暦で言えば土曜日が終わって、安息日が明けて夕方から次の日が始まる。日が暮れて次の日が始まった。だから人々が、安息日が明けたから待ちに待った日が来た、一週間の初めの日が来た。それで人々をペトロの家に連れてきた。たくさんの人々をイエス様はおそらく明け方まで癒し続けられたのだと思います。そして朝になるとイエス様はペトロの家を離れて、人だと離れたところへ出かけていった。大変激しい安息日の一日をイエス様は送られたことになります。午前中には安息日にカファルナウムの街道で説教を語りになった。それが終わってペトロの家に入られて、ペトロの姑を癒され、そして夕方、安息日が明けて、たくさんの人々をお癒しになった。それが終わって人だと離れたところに出かけて行かれた。親と思うことがあります。イエス様は明らかに安息日に姑を癒されたんです。またこの前にもカファルナウムの街道で悪霊に取り憑かれた人を癒されました。それも安息日でした。ナザレでもそうでした。 安息日にイエス様が病人を癒された、悪霊に取りつかれた人々をお癒しになりましたけれども、この時人々が腹を立てたとは書いていないんです。続々と人々は病人を連れてきたんです。後に安息日論争と呼ばれるような論争はまだ始まっていません。後に信仰の指導者であるファリサイ派と呼ばれる人々や律法学者たちが生きり立って、なんでお前は安息日に病人を癒すのか、そういう議論が起こることになります。まだこの段階においては人々はイエス様を大歓迎していたんです。説教も喜んで聞いていたんです。しかしやがてイエス様を殺しにかかります。その先頭に立つのが信仰の指導者たちです。それもまたおかしなこと、自分たちの仲間が病気の仲間の病気が癒された、誰も癒すことができなかった重い病を抱えた人々が癒された、絶望と失望の淵に生かされていた人々に希望の光が与えられたんです。イエス様ありがとうございますとお礼を申し上げてもいいところ、こういう人々はやがて殺意を抱き、そしてほぼ3年後全ての人々がイエスを殺せと罵る。かつてイエス様に癒された人々です。かつてイエス様に希望を与えられた人々です。そういう人々が、同じ人々がイエス様を殺せと言う。イエス様が自分たちの人生に関わられたら困るからです。権威ある言葉だと一時は受け入れた、服従せざるを得ない力ある言葉だと一時は受け入れたけれども、やがて自分の権威とイエス様の権威とがぶつかって、出て行ってくれ、自分たちの人生から出て行ってくれ、で殺意を抱いた。その先頭に立つ人々も今日読んだところに登場します。41節、悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことを許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと思っていたからである。悪霊はイエス様がメシア、キリストだと理解していた。悪霊がイエス様をキリストだと理解するというのは、考えてみればおかしなことですが、遡って34節、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ、あなたは神の聖者、清いお方、神の子だ、だから出て行ってくれ、我々はあなたに関わられたら滅びるほかない。不思議なことに、悪霊、汚れた霊はイエス様の正体を見破った。あなたは神の子、神の聖者だ。もしあなたが自分に関わられたら、自分たちは滅びるほかない。だから関わらないでほしい。出て行ってくれ。そう言った。あなたと私とは関係ない。関わられたら困る。一体誰が悪霊に取りつかれていたのか。文字通りここでおかしなことをわめき立てていた、悪霊に取りつかれていた人だけではありません。イエス様が関わられたら困る。イエス様が自分たちの人生の中に入ってこられたら困る。関わらないでほしい。それはイエス様がこの地上に誕生なさった時から登場していました。最初は王ヘロデです。ユダヤのベツレヘムに新しい王が誕生したということを知って、2歳以下の男の子を皆殺しにするという暴挙に出た。不安を抱いた。エルサレムに住んでいた人々もまた同様であったと福音書は記しています。エルサレム、神殿がある場所に、町に住んで、安息日ごとに神殿に詣ている人々です。そういう人々が新しい王の誕生と聞いて不安を抱いた。出て行ってくれ、
ユダヤのヘロデも出て行ってくれ、エルサレムの住民も出て行ってくれ、そしてファリサイ派の人々、律法学者たちも殺意を抱いて出て行ってくれ、やがて大群衆、癒された人々も、励ましと慰め与えられた人々も出て行ってくれ、あなたがいたら困る、だから十字架につけて殺せとわめいた。それはイエス様が持っておられる言葉の権威、言葉の力と自分たちの言葉の力、自分たちの権威とがぶつかった。自分の人生は自分なりにしていきたい、自分の思い通り、自分の考え通りに進みたい、それを妨げようとする人々、それを妨げようとする言葉、特にこの場合は主イエスキリストご自身、聖書の言葉は都合が悪い、だから出て行ってくれ、聖書の言葉に聞かない、聖書の言葉を真剣に受け入れたら、神を信じ、主イエスキリストを信じ、教会に行き始めたら、自分自身が変わらざるを得なくなる。罪の子から神の子に変わるんですから、当然身分が変わったわけですから、変わらざるを得なくなる、生き方が変わらざるを得なくなる。でもそれがやがて嫌になる。なので聖書の言葉、神様の言葉、イエス様を自分たちの人生から追い出そうとする。汚れた悪霊に取り憑かれていたのは王ヘロデもそうですし、エルサレムの住民もそうですし、十字架につけて殺せと叫んだ全ての人々がそうです。悪霊に取り憑かれた人々がナザレで、カファルナウムのペトロの家で、あなたは神の聖者だ、神の子だと告白しました。これに先立って第4章1節から15節、悪霊の頭である悪魔が登場いたしました。荒野で、神殿の屋根のてっぺんで、イエス様は悪魔の誘惑に遭われた。その時悪魔は何とイエス様に向かって言ったかというと、神の子なら石をパンに食べたらいい、神の子なら神殿の屋根から飛び降りたらいい、人々をびっくりさせて自分が神の子であるという証拠を示したらいい、神の子なら石ころをパンに変えてお腹いっぱい食べたらいい、あなたは40日40夜何も食べていないんだ、いや、あなたの周りにはお腹を減らした人々がたくさんいる、その人々にパンを与えたらいい、あなたの周りにはたくさん病気を抱えた人々がいる、飢えている人々がいる、乾いている人々がいる、そういう人々を満足させてあげたらいい、空腹を満たしてあげたらいい。で、実際イエス様はご自分のためには石ころパンには変えません、変えられることはありませんでしたけれども、人々のためにパンをこの後も増やしてくださいましたし、手を置いて癒してくださいました。しかし全員を癒されたわけではありません。順列をなして人々手を置いてもらうのを待っていたに違いない。いよいよ次は自分の番だと思った途端、イエス様はふっと立ち去っていかれた。人だと離れたところ、山の中に入っていかれた。病人を置いたままです。で、ここで最初の問いにまた戻る。一体なぜか、何をなさるために人だと離れたところに行かれたのか。マルコによる福音書はこう書いています。朝早く、まだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。明らかに祈りを捧げるためにイエス様は出て行かれた。ペトロの家にそのままいたならば、眠る暇がない、休む暇がないからというのではありません。祈りを捧げるために人々から離れてお一人で出て行かれた。繰り返しますけれども、病気を抱えた人々はたくさんいたんです。闇の中に生活せざるを得ない人々はたくさんいたんです。そういう人々を置いて出て行かれて祈りを捧げられた。父なる神に改めて問われたんです。ご自分の務めは一体何ですか？ 私たちは1週間に一度礼拝に集まってまいります。また水曜日には祈祷会がありますから祈りにも集まってまいります。しなければならないことがたくさんあります。1週間の生活で疲れているので自分の心も体も休めたい。仕事もしなくちゃいけない。日常の家事もある。でもそれを置いて日曜日の礼拝に集ってきます。主イエスキリストが安息日の礼拝を重んじられたように、私たちもまた礼拝を捧げることを重んじる。イエス様が一人で人里離れたところでお祈りを捧げられたように、私たちもまた朝に夕に一人になって、あるいは時にみんなで集まって祈りを捧げられる。説教の最初にイエス様は人々から離れられたと私は申しました。カファルナウムのペトロの家にはたくさんの人々がいた。そこから離れて人だと離れたところに行かれた。物理的にはそこには人はいませんでした。山の中でしょう。いっぱいの木があったでしょう。他には誰もいない。人々から離れられたように見えるかもしれませんけれども、実は違う。一層人々に近づかれたんです。より一層深くイエス様は祈りによって人々に寄り添ってくださった。祈りによって近づいてくださった。これは私たちも経験してよく知っています。私たちもまた朝に夕に祈りを捧げます。教会に集う一人一人のことを覚えて祈りを捧げます。私は朝祈るときに教会名簿を置いて、目の前に置いて、ああからずっと一人一人のことを覚えて祈りを捧げます。あるいは礼拝名簿、礼拝出席者名簿ですね、礼拝に出席なさった方たちの名前を見ながら覚えて祈りを捧げます。今日はこの人来れた、でもこの人来れなかった。あるいは毎月1回皆さんに配っているカレンダーは祈りのカレンダーという名前が付けられていますので、それをテーブルの上に置きながら、今日は誰かの誕生日だ、今日は洗礼を受けた日だ、今日は記念日だ、そういうことを覚えながら祈りを捧げるということもあるでしょう。祈りによって私たちは逃避してるんじゃありません。現実の世界から遠ざかってしまっているのではありません。イエス様がそうであられたように、より一層共に生きる隣人に寄り添っている、近づいているんです。人里離れたところであったかもしれませんけれども、イエス様の心と体の中にはたくさんの人々がいたんです。心の中にはたくさんの人々がいた。ナザレの人々、カファルナウムの人々、ナザレではご自分が、ナザレはご自分の育った町です。親しい幼なじみがいます。家族もいます。カファルナウムはご自分の町と呼ばれたほど、これからイエス様と関わりを持つ人々がいっぱい誕生します。私たちもそうです。すべての人々の傍らにいるということは、これは人間としては不可能です。しかし、祈りにおいては、いることができる。より一層深く近づいて寄り添って生きることができる。この人はこういう今課題を抱えている、健康を害している、今こういうことに挑戦している、チャレンジしている、あるいは日本の教会の名簿を置いて、北から南まで、南から北からどっちでもいいでしょうけれども、その教会一つ一つ覚えて祈ることができる。それは私たちは逃避してるんじゃない、離れているわけでもないし、近づいている。その祈りを書くとき、教会の伝道というのは右下がりになってしまいます。私の前任の先生は口を酸っぱくして祈祷会が大事だということを言われた。祈りを捧げるということがどれだけ大事かということを私たちは聞いてよく知っています。それは繰り返しますが、決して離れるんじゃないんです、近づくんです。イエス様は人々に近づかれるために離れられたんです。離れられて、しかし近づかれた。それが一つ。もう一つは42節から44節、 朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。とどまってください。病の癒しを求める人々の願いを拒絶なさってユダヤへ急がれた。 なぜか神の国の福音を告げ知らせるため、そのために自分は使わされた。改めて父なる神と一対一となり、ご自分は一体何のために使わされたのかということを父なる神に問われて、ご自分の使命を新たになさり、ユダヤ地方へ急がれた。それは一体何のためか。神の国の福音を述べ伝えるため。いろんな述べ伝え方があります。言葉を語りながら述べ伝えられる、祈りをなさりながら述べ伝えられる、そして時に病を癒される、光を与えるために、希望を与え励ましを与えるために奇跡をなさるということもあったでしょう。しかし福音を述べ伝えるため、これがご自分の技。他の町や村々へ行って癒しの技をするために使わされたのだとイエス様おっしゃったんじゃない。イエス様がおっしゃったのは述べ伝えるため、福音を、神の国を述べ伝えるため、伝道するために神から使わされた。そのためにご自分は急ぐ。一方でイエス様は人々の求めに応じられて、ペトロの姑を癒してくださり、さまざまな病を抱えた人々を癒してくださいました。しかし他方で癒されない人々がいた。それは明らかに事実です。癒してほしい、とどまってほしいという願いを痛いほどイエス様はよく分かられただけに、とてもつらかった。つらい祈りの時だったり違いない。苦闘の祈り、その苦闘の祈り、苦しみの祈りがすでにここで始まっていたんです。しばしば十字架を前にした前夜、イエス様がゲツセマネの園と呼ばれたところで祈られた祈りが苦闘の祈りだと言われています。この苦い杯を取り除けてください、しかしあなたの心通りに、十字架に貼り付けられるのは嫌だ、しかしあなたの御心のままにとイエス様祈られた。ここでもそうです。人々の願いをよく分かっていらっしゃる。癒しを求め、慰めと励ましを求め、人々がとどまってほしいと願った。しかしイエス様は断固たる思いを持ってガリラヤを一旦離れられ、ユダヤへ向かわれる。神の子ならこの石をパンに命じたらどうだ、神の子なら神殿から飛び降りたらどうだ、神の子なら空腹を満たしてあげたらどうだ、あなたの周りには飢えと渇き、病を抱えた人々がいる、皆空腹だ、満たされていない、石をパンに変えたらいい。十字架の時、もし神の子なら十字架から飛び降りたらよい、そして自分自身を救え、我々をも救え、あなたは神の子だ、あなたは神の子だ、イエス様の地上でのご生涯の至るところ、いつでもどこでも聞こえてきたことです。ご自分が神の子、救い主であるとしても、一体どういう神の子、どういう救い主なのかということをずっとこの第4章に入ってから問われ続けられた。人々の願いを聞いて、人々のすぐそばにとどまって、ここでずっと四六時中癒しをなさり続ける救い主なのか、神の子なのか。神の国の福音を述べ伝えるためにガリラヤだけではなくってユダヤでも伝道するために使わされた救い主なのか、石ころをパンに変える神の子なのか、十字架から飛び降りる神の子なのか、石をパンに変えない神の子なのか、十字架から飛び降りない神の子なのか、常にイエス様は問われていた。 ペトロの家に集まってきた大群衆、カファルナウムの街道に集まってきた人々、ナザレの街道に集まってきた人々、その人々が求めたことは何であったかというと、パンです。エルサレムにおいてイエス様の周りに集まった人々が求めたこともパンです。十字架から飛び降りることを求め、石ころをパンに変えることを求めた、求め続けた。しかしそれをイエス様は断ち切られて、人だと離れたところに赴かれて、そこで人々に寄り添われた、祈りを捧げられるということによってご自分の務めを果たされた。その務めを私たちは担いますから、私たちもまたそれぞれの生活の中で朝に夕に、もちろん昼間にもっていう人もいるでしょうけれども、自分が定めた時、名簿を目にしながら、あるいはカレンダーを目にしながら、今日出会った人々を思い起こしながら、礼拝に集った全ての人々を思い起こしながら、私たちは祈りへと導かれていく。その時にイエス様がなさったように私たちも寄り添っている、離れているのではない。イエス様は、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとお答えになりました。パンをお与えになることは簡単だった。しかしイエス様は、ご自分の口から出る一つ一つの言葉で生きるというその技にこれから集中なさることになります。パンが必要なことを痛いほどご存知の上で、イエス様はなおご自分の口から出る言葉によって救うということをずっとここで決断し続けられた。厳しい選択を迫られた時に、悪魔を通して、汚れた悪霊を通して、癒しを受けた人々を通して、病人を目の当たりにしながら、これはとても厳しいイエス様の問いと問われた問いであり、決断だった。パンを欲しがる人々の願いを痛いほどよくご存知の上で、しかしなおイエス様は、まことに必要な救いは一体何か、それは罪の許しだ、そう決断なさって歩みを続けていかれるんです。イザヤが予言した予言、囚われ人、囚われている人の枷を放つ。何に囚われているかというと、ただ単に病や苦しみや悲しみ、嘆きというだけではありません。死につなぎ止められている、死に至る病を私たちは背負わされている。デンマークのキルケゴールという人が語った言葉です。死に至る病、罪につながれている、その足かせから私たちを解き放つためにイエス様は来られた。そのために十字架に赴かれた。詩篇の第40編によって購読いたしました。今朝その言葉を口にいたしました。私は自分の罪に捕らえられ、何も見えなくなりました。一体何に目が開かれていないか、自分自身の罪です。それゆえに他人に対して目を開くことができなくなってしまっている。何に捕らわれてしまっているかというと、詩篇第40編は自分の罪に捕らわれているということを語りました。その詩篇の言葉、イザヤ書の言葉、この言葉を主イエスキリストは十字架によって解き放ってくださった。それゆえにインマヌエル、神が共におられる、離れられないないで私たちのすぐそばにいてくださるということが実現したのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、私たちから離れないために、あなたは一旦人だと離れたところに御子主イエスキリストを導かれ、祈りを捧げさせられることによって私たちに近づいてくださいました。十字架によって神様と私たちの間に横たわっていた罪という深い断絶が埋められ、私たちに寄り添って離れられないないで私たちは生きることができるようになりました。ペトロの姑もまたその一人でした。弟子たちもまたそうでした。私たちも今十字架のイエス様を受け入れて、あなたと共に生きることができるようになりました。この恵みの言葉を聞くことができ、心から感謝いたします。私たちもまた祈りによってあなたに近づき、人々に近づいて生きるものへとさらに変えてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌355番。献金を捧げいたします。
教会の頭であられる私たちの主イエス・キリストの父の神様、本庁の私たちを礼拝に招いてくださり、あなたの福音を豊かに聞くことができましたのにを感謝申し上げます。私たち日頃あなたから多くの恵みをいただいておりますが、ただいまそれらのうちの一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお用いください。これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
唱詠540番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。